ほんと雑談ラジオ。
おぉいいですね。どうも、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、
はい。
ね、松野さんはが、
すごいですよ。ほんと雑談ラジオ、一分の走り。
松野さんが、ほんと雑談ラジオで1円にもなってないと、
そうそう、一応、1000円も稼いでないって、いつも言っていたら、あの、ついに仕事として呼んでいただいたという。
交通費は、あれなんですけど、ギャラをいただけるように
そうなりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
でも大体私たちのこのラジオのイベント初めてじゃないですか。
は
い、
そうですね、イベントは初めてですね。
もう初めてが豊橋ですよ。
ああ、前に僕の、あの、フェミニズムのカウンセリングイベントみたいな。
だから豊橋来たのは初めてじゃないけども、番組イベントが初めてが、ね、豊橋ですよ、今日僕朝から喫茶店いっぱい行ってきました。
ああ、夕方からいらっしゃってたんです
よね。そうなんですよ、僕一日早くあの、お邪魔してですね、まず最初に行ったのがマッターホーンっていうね、
マッターホーン
ケーキ屋さんで、このシュークリームの皮を無料でもらってきました。
焼くの失敗したんです
か、ね、いや、なんかね、あ、入り口のとこにね、お重にお持ち一人一袋まで。
クリームが足りなくなったんだ。
なのかな、あ、おじや、おじ、お、お菓子屋さんですね。
そうですね。
でもこれクリームないからどうしたものかと思いながらもらってきちゃいましたよ。
でも美味しいですよ。
なんか、その後に行った店はですね、フォルム。
はい。
フォルムでモーニングを食べましたよ。そしてさらにもう一つ行きましたよ。
ケーキ屋では何か食べなかった。
ケーキ屋さんは普通にケーキを食べました。
ケーキを食べてその後モーニングも食べた。
そう、しかも僕ホテルでもご飯食べてるから、朝ごはんホテルのパンを食べて、でケーキ屋さんではケーキとイチゴ 100% のジュースを飲んで、そして、フォルムでモーニングを食べて、さらに鈴木コーヒー店でもモーニングを食べましたよ。
4回も朝から食事やり、
そしてさらに昼もですね、クローバーってとこでご飯を食べ
て、もう食べたんだお昼も。そうか、
クローバーってとこはね、あのサイモーガーさんっていうミュージシャンがいるんですけど、
はい、
知り合いなんですけど、あの、僕顔がすごくそっくりな河合克夫さんって漫画家がいて、河合克夫さんも豊橋出身なんですけど、その河合さんと一緒にバンドやってた人がサイモーガーさんで、その人がやってる喫茶店クローバーでも今ご飯を食べてきました。
はあ。
でもどうなのっていうか分からなかったんで、ま
あ、普段ね、すごい装飾、
あ、
装飾、
装飾ですよ、
装飾系で装飾じゃないですか。
人生で大盛りで飲んだことないんですもん。普通の人、なんか僕隣にいる男の人とかが、これ本当に大盛りですかと怒ってるの見たことあるんですよ。
量が少ないと。
そう、でもそれ見た時おののいちゃって、そんなことで怒るんだって思ったことがあるぐらいだし、あと、ほら、あるじゃない、ほら、青い感じのさ、チェーン店ってさ、お供ラーメンが出てくるチェーン店。
お供ラーメン
知らない？お供ラーメンって、ちっちゃいラーメン出てくる、青い看板のラーメンは何でしたっけ？
全然わかんないですね。
あるんですよ、そういう有名な店が。そこで、勝手にラーメンがついてくるんですよ。
はい。
それも、頼んでませんよって怒っちゃって、嫌なんですよ、僕。大盛りとか、自分のキャパを超えるものが出るのが、どっちかっていうと不愉快なんですね。
なるほど。
それでお姉さんに、これ頼んでませんよって言ったら、意外と食べられますよって言った。で、食べてみたら意外と食べられたの。そのぐらい小食なんですけど、今日でも朝から喫茶店巡りしてね、超満足ですよ。鈴木コーヒー店では、モーニングだけど、あんこのトーストにして、
はい、
なんかね、桃ジュースもついてきて、さらに紅茶までおかわりしたというですね。
コーヒーと桃ジュースと紅茶を飲んだんですか？
そうですね。もう朝からいっぱい飲んでますよ。
すごいですね。だからトイレに行ったんだ。
そうです。でもなんかせっかく、喫茶店文化じゃないですか、豊橋。僕の住んでる町では、もうチェーン店ばっかしで。
なるほど。
やっぱしこう、なんでしょうね、人気のある町ってだんだんチェーン店ばっかしになっちゃうんですよ。吉祥寺とか。 豊橋も今だけかもしれませんね、この喫茶店が。
まあ、僕の住んでる町は喫茶店は昔はあったけど今もう壊滅状態でチェーン店すらないですよ。あ、
でもお菓子の小泉は盛況なんですか？
いや全然
イートインとかやらないんですか？
やらないですね。
従業員的な問題で。
いえ、スペースもあるし、やっぱそんなに今もう業務をねいろいろ充実させようみたいな気持ちすら
なくなって
何もないんですよ。
あの小泉所さんはおじいさんが亀田製菓の創業者なんです
よ。そうなんです。
あのハッピーターンとかの会社の、
うちはでもね祖母がやってたお菓子屋を父が継いでいるので、
はい、
何にも稼ぎは普通の人以下なんですよ。
おじいちゃんは自分のお菓子屋を言いながら亀田製菓を作ったんですか？
あのね祖母がお菓子屋をやってたんですよ。
祖母、あ、お母さんの方、
あ、違う、
おばあちゃんの方だ。
おじいちゃんの
妻、
奥さんがうちの店の創業。
え、じゃあそのおばあちゃんの旦那さんってある人が創業者？
さ、旦那さん、おばあちゃんの旦那さんが亀田製菓。
え、そんな夫婦揃ってすごい実用家だったんですか？
すごいやり手なんですよ。あのおばあちゃんは若い時からなんかね、事務の能力があって、はい、昔の普通に嫁に行く人とは違って、サブンさんっていうボタンのボビンっていうのをいっぱい作って、稼いでた町で一番の工場で、
はい、
なんか経理の仕事かなんかしててすごい給料もらってたんですよ、はい、でおじいちゃんと結婚して、で家に入ったはいいけどすごい不満だったらしくて、あ、でもおばあちゃんの方もね町ではセレブだったんですよ、もともとは。あの釧路大理っていうリベルのすごい偉い人が自分の お父さんかなおじいちゃんかな、でこうあの学校の、入学式とか卒業式に挨拶に来てこう杖をついてなんか制服着てるみたいな。
あ、新潟県の代表する人物だったんですね。
町の所詮町レベルですけど、
すごいですね、そんなねルーツを持つ小泉さんですよ。
でじいちゃんがその飴工場を作った時に、はい、で私もじゃあそれぐらい店をやりたいっつって始めたのが小泉さんなんですよ。
そんな立派なお店を小泉さんたちに潰そうと、
もはや偶然の楽しみです。
そうなのか。これちなみになんていう店の食べ物なんだろう、
は
い、ボントライヤー。ボントロヤって有名ですか？
有名なお店なんですか？
なんだろう、今日開けて紹介しておきましょうよ。
そうですね、
せっかくいただいたんで。
はい、
こういうことがご縁でスポンサーになっていただくかもしれません。
そうですね、ちょっと、あ、すいません、さっきの話の流れで、はい、僕もあの大森のエピソード話して、
話してください。
大森じゃないんですけど、はい、一時期僕ね、もうすっかり気持ちがないでやめてしまったんですけど、何年か前にダイエットしてて、スヤっていう牛丼屋さんがあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
そこに行くたんびにミニを注文してたんですよ、すごい安いし、で朝明け方仕事を終わりに行って寝る前だからそんなにいっぱいも食べたくなくてミニばっか注文してたら、ある日普通の並盛りを出してくれたんですよ、
はい、
あれ僕頼んだのミニですよって言ったら、大丈夫ですよって。
ハーブみた
い。哀れみを買っていたって。
なるほどね。
こんな図体がでかいのにミニを注文するなんて。
そうなんですよ。それ
かわいそうだみたいな。
勝手な判断で、僕も背が高いから、もう勝手に思いされちゃうことがあるんですよ。それはもう許せないから、もう少なめでお願いしますっていうようにしてます。初めての店は。あ、今日だからクローバーってそのサムマさんのお店は安くてしかもボリュームが多いですよ、で普通の人は嬉しいんだろうなと思ったら食べました。
あ、
美味しいですよ、とっても美味しいんだけど、あ、普通の人が喜ぶなきっとって皆さん。でお友達で分かりましたよ。福祉っていう店があるんですよ、東京に。その店は本当ラーメンがスープ代わりについてくるんですよ。
いろんな町に至る所にあるんですか？
チェーン店なんですけど、もしかしたらここら辺にはないのかもしれません、福祉。
そっか、全然知らなかった。昔からあるんですか？
手もみラーメン390円という安さなんですけど、
東京には割と頻繁に行くのになんでそれを目に映らないんだろう。
あの青くて美味しくなさそうに見えるんですよ、
ラーメンが。
でもまあ普通なんですよ。あとボリュームが多いので、貧しい人が行くっていうイメージだから、 なるほど。演劇で見たことあるもん。腹心で、わーい、腹心だって喜ぶシーンがあって、それがビジネスパフォーマンス。こんなこと言っちゃいけない。腹心美味しいんですけど、その演劇ではそういう扱いを。
庶民的なお店なんですね。はい、ラーメン一杯いくらなんですか？
手もみラーメンが390円。
あー、でもね、安い、もっと安い、290円とかありますもんね。
まああるけど、でも割とちゃんとしたラーメンで、で、しかも、いろんな定食とか食べるとお供ラーメンがついてるから、プラス100円でお供ラーメン、でも100円プラスしてないのに勝手についてきたことがあったんですよ。
は
ぁ。うん。そう。すみません、話は全然すみませんが。
その間に箱を開けていただきましたよ。
はい、ビレーネっていう。
冷たい。あ、これが保冷剤が入ってる。
不思議な。
なんでしょうね、シュークリームに似た感じなのかな。なんか泡の中にクリームが入ってる。
ふわふわしたスポンジの中に何か入ってるんですね。
泡じゃないですね、スポンジですね。
何が入ってるか食べていないと分かんないんで、後で食べます。
そうしましょう。
はい、ということで、はい、今回はですね、
はい、
本と出すラジオっていうのは、私たちが勝手に本の感想を喋ったり、
近況とかね、
話す番組なんですけど、せっかくだから、今までで良かった本、ね、ベストを紹介しようという。
本当にね、魂とか人生のベスト、ベスト5をね、
でしかも、あんなに書店の方が来てくださってるんで、売れ残るととても気まずいんですね。
なるほど、本当だ。はい、あ、でもね、ただね、僕が推した本はね、今、いや、入手できない本が多かったので、大会品が、
あ、そうなんですか、
並んでいます。ちょっとね、僕ね、推したのが、何をしたのかちょっと忘れちゃって、
忘れちゃダメですよ。
それがだからごちゃごちゃになって、いろいろ大会のあれとかを今スマホで見ようと思ったら録音するか見れない。
どうしよう。
だからマスマさんに送ったメールで見
る。ちょっと待ってください、今調べますから。
すいません。
どうしよう。大泉さん
は覚えてるのは、はい、本当の元々はっていうので言うと、杉作ジェイ太郎さんの、もっと本当に本当はヤボテンとマシュマロっていう、マンコラムっていう杉作さんがガロで連載してた本をまとめた本なんですよ。漫画とコラムを合体させた。
あ、分かりましたよ、小泉さんの考察
は。はい、それどうしましょう。
どうしよう。
今発表します
。徐々に言っていけばいいのか。
どういう順番で発表したらいいんでしょうね。まあそんなのみもったいぶったってしょうがないから。
そうですよ。大体そういえば小泉さんは今日はどうしたんですか。はい、どこから来たんですか。
あ、僕今日新潟から来たんですよ。
あ、そうなんですか。
新幹線を東京駅で乗り継いで、はい、したらね、東京駅の乗り継ぎのところの、はい、あの中の切符売り場がむちゃくちゃ混んでて、乗り遅れちゃったんですよ。
切符あらかじめ買っておかなかったんですか。
新潟から東京までは駅ネットっていうので、はい、あの値引きで買えるんですけど、駅ネットが JR 東日本のまでしか買えないんですよ。
あ、
そう、東海道新幹線が買えなくて、はい、まあ、じゃあ東京駅で買おうと思ってたら買えなくて、それでね、ギリギリになってしまいました。本当は1時5分に着いて予定だったんです、はい、
そうだったんですか。ギリギリだったんですね。
渡辺くんが駅まで迎えに来てくれました。
それはそれは。僕はもう昨日からいたのでね、もういろんなことをしてしましたよ。喫茶店を目をしたし、はい、仕事もしましたし、はい。そうですか。近況はいいですか、その本の話の前に。
近況は、そうですね、なんでしょうね、うん、あ、待ってな、何言ったもんかなみたいな。
最近ちょっとずっと具合悪くて、小泉さんと喋った前回具合悪いからしてて、
そうですね、
ずっと悪かったんですよ。やっとマシになりました。
あ、よかったですね。
なおかつ本当は今日僕は喉チンコがないはずだったんですよ。
切除手術をするって言ってましたもんね。
いびきというか無呼吸症候群の手術で
睡眠時無呼吸
喉チンコを取るって言ってたんですけど、なんか中村うさぎさんがやめたらって言うんですよ、
はい、
うん、
僕もやんない方がいいと思いますよ。
なんかうさぎさんは自分は整形してるけど喉チンコは大事って言うんですよ。
いや、そうなんだ。手術全般を危ない危険視してるわけじゃなくて、
喉チンコは、うん、そこが赤くなったりすることによって、うん、病原菌を防いでるんじゃないかという説があるんだって。
なるほど。
だから
役割があると、
そう、そんなに簡単に取っちゃダメっていうのね。それで確かにその病院は相談に行ったら、取っちゃいましょうってすごい取りたくてしょうがないから、だからちょっとやばいなと思って、
ブラックジャックのドクターキリコみたいですね。
そう、なんかすっごい ラフな感じの先生で、もうじゃんじゃん取っちゃえみたいな感じだったから、ちょっと危険を感じて延期にしてもらったんで、今日はまだ喉チンコあるんですよ。 なんでね、
回復したきっかけは何かあるんですか？
いやでもね、いやでもなんかね、まあ、年もあるんだけど体調悪かったんですよね。
季節変わりとか、
まあ、いろいろあったんですよ、ちょっといろんな仕事でもなく、プライベートでもない、ちょっとした出来事が、自分のプレッシャーとなって、精神状態をおかしくしてたんですけど、こんなこと言ったら気になってしょうがないですよね。
そうですね、まあ、でもね、他者が絡んで、
そうそう、ちょっと言いにくいことなんですけど、そう、
僕はね、すごい元気なんですよ、あのね、はい、2月からランニングを始めて、3ヶ月経ったら、あの体が変化が訪れるみたいなことを聞いてて、はい、本当かなと、ずっと辛いまんまだったんですよ、もう翌日はもう片足がこう引きずるような、
はいはい、
あの、絶対に左膝が痛かったですし、はい、それがね、あの、もう、あららららーって、もう全身がバキバキになって、まあ、ちょっと無理してるっていうのはあるんですけど、10キロずつ走ってるんですよ、はい、それが5月過ぎたら、翌日、体が全然痛くなくなって、であとね、ランニングのタイツを履いてやってたんですけど、それをギューって上まで上げることにして、だらしなく履いてたら、ちょっと膝をサポートするこういうのが、だんだん下に下がってたんですよね、これ良くないんだと思って、ギューって上げて履いてやったら、膝も痛くなくなったんですよ。
サポーターが実は大事だったと思ってですね、
そうですね、
それが全く功を奏してなかったんですね。よかったじゃないですか。
そう、それしたらね、だからもう翌日も走れそうなくらいダメージが残らなくなって、今、いや、人生で一番元気かもしれないってぐらい元気な
気がします。すごいですね、小泉さん偉いな、なんでそんなに運動とかちゃんとするんですか？
いや、だってもうやんないと動かなくなるんですって。
赤ちゃんもいるしね。
そう、赤ちゃんを抱っこしてて、もう体がもうどんどん腰が痛いし、はい、まあ、腰痛を改善するために筋トレをしたかったんですけど、筋トレをするのも基礎体力がないとできないんですよ。
そうなんですよ。
筋トレで体が参っちゃって、あの、筋力はあっても上げられないみたいな。
そうなんですよね、
だから基礎体力をつけようと思って、基礎体力をつけるうちにランニングが楽しくなって筋トレする気が全然なくなってきちゃったんですよ。
あ、でもいいじゃないですか、とりあえずこう体動かしてれば、いいじゃないですかね。
そう、だからね、皆さん若い人もね、始めるなら早い方がいいですよ。
そうですね。で、僕一時期ほんの一瞬ですけど、お金があった時代があって、カーストレーニングが出たんですよ。
カーストレーニングは僕もね、水道橋博士の本読んでやってました。
そうそう、博士の影響で、博士さんの影響で、でも1回1万ぐらいかかるんですよ。
そうですね。
それでその時金持ちだったから毎週行ってて、月に4万円も払ってたんですけど、はい、今なんて
4万円、
そう、今なんてアパートが4万円ですよね。本当にあの時のお金は、だからその時一瞬筋肉ついたけど、もう戻っちゃったから、
落ちますよね。
だから結局はね、あの、継続しないと意味がないんで、
そうですね、
なんか虚しい気持ちでいっぱいですね。あの時の4万円が残ってたら、どんなに。
あの、器具だけ、ベルトだけ買って、
いや、そうだね。
街のトレーニング、こう体育館とかでや
る、ね、運動大嫌いだから、うん、もう加圧トレーニングで金払ってるから頑張ろうと思うしか やる気続かなかったんですよ。
加圧の高いベルトを買ったからって思います。
あ、でもそれ加圧のトレーニング、トレーナーがプロの有名な人だったんですよ、石渡慎太郎さんっていう格闘家だったりするの、だから予約しちゃうからもう絶対行かなきゃならなくて、風邪ひいてても頑張って行くんですよ、ちょっと風邪気味だな、でも金払ったしなって行くと、結構やっぱりちょっと調子よくなるんですよ、風邪ひいてても、だから、まあ、その良かったんですけど、そのカーストレーニングの店は潰れました。僕宣伝までやってたんですよ、宣伝もして、マスのコーチもやってますみたいな、あのページに出てたんですけど、なんかお金が続かなくなってやめて、しばらくしたらお店がなくなりますってハガキが
なんと
来たから、
やっぱいろいろ競合他社が増えてやっていけなくなったのかも、
はい、あと月にやっぱり4万払うの
は高いですよね、うん、僕がね始めたのって本当水戸橋博士が広め始めた直後だったから、はい、あの新潟ではこことここですみたいなインターネットで調べて、したらね、新潟大学でバレーボールの部活やってる先生のところしか載ってなくて、はい、新潟大学行って聞いたんですよ、
したら
そこで、あの、そのバレーの選手がやってる器具のところで調整してくれて、 それで買ったので、なんか今から思うと何だったんだろうって思いますね。
不思議ですね。でも開発は続けました？
だいぶ続けたんですけどね、3年か4年ぐらい経った時、夏やってたらもうめまいが深刻に起こり始めて、はい、あ、これ危ない、やめようって思って、あと開発の調整もその大学行ってやってもらってたから半年に1回ぐらい、はい、そこもね、なんか行くのちょっとね、
めんどくさくて
しばらく1年2年調整しないままやってたんですよ。
それダメなんです
よ、ね、多分ダメなんですよ、あの圧が筋肉の太さで変わっちゃうから。
そうそう、ええ、そんな私たちは やってたけど進めていない開発トレーニング、
まあ進めなくはないんですけど、ええ、
そうですか。僕ちょっと今自分のチラシを配り忘れたことに気づいたんですけど、はい、皆さん回してもらってもいいですか？これあのチラシです。そしてこれはポストカードです。人数分多分あると思うので1個ずつ回してください。そうそう、僕だから近況で一番言うべきはこの絵本が出ましたよ。
あ、なるほど。
この T シャツにもなっているですね、猫の名前だっていう本が出ました。
ここ何日かのうちですよね。
まだね、発売になってなくて。
あ、そうなんだ。
来週だったら売ることはできたんですよ、
小関さん。おー、残念。
なんか本当は来週やつだったんですよ、私たちね。そう、それでそれだったらね、発売後だったんですけど、残念ながらまだ発売してないので、
はい、
今日見本だけ T シャツ持ってきたんですけど、ぜひあの来週、書店さんは何ていう書店さんなんですか？はい、何書店？宝泉堂さんに行って買ってくださいね。来週。宝
泉堂さんで来週何日発売ですか？
はい、15日ぐらい。
15日。
で、その前の本も、あれ食べたいっていう、本が出てて、同じ組み合わせで私と目黒雅也さんの人が作った本があるので、うん、あのぜひセットでね買ってください。
あ、絵本の話をちょっとしたいと思います。
はい、
あの子供に、
はい、
あのあ松野さんにおやすみロジャーっていう、子供どんな子供でも寝かしつけるっていう魔法のような絵本があって、はい、うちの子本当寝ないからそれを読まして寝させてたんですけど、はい、ロジャーの絵がすごいリアルなウサギの絵で、ちょっと迫力凄みがあるみたいな、ちょっと怖がってなんか嫌がってね読ませてくれなかったんですよ。とりあえず読んだら適面に寝たんですけど、でもそのロジャーって本当眠くなるようななんか催眠術みたいな内容なんですよね。ロジャーは穴の中をどんどん奥の方に下って下っていきましたみたいな、
はいはいはい、
あ、そうか、このやり方で子供が読みたがってる絵本読めばいいんだって思って、あの機関車トーマスの絵本とかを読んでも登場人物が全員眠たくてしょうがない設定で読んでるんですよ、はいはい、
そうすると眠るんですか？
眠るんですけど、あんまそれやってたら、はい、もう機関車トーマスのその、ピンクのジェームスっていう本なんですけど、それを読もうとすると嫌がるような
。これで眠れされるぞと思って、
じゃあピンクのジェームス読もうか、嫌だっつって、
じゃあもう何でもいいから違う絵読んでも眠くなるように読めばいいんです
よ。まあ、全部そうやってて、子供が自分で持って部屋今に行って走っていって取ってくるようになっちゃって、
なるほど。
で、車の絵本とか、この前なんて体調が悪い時に、お母さんが子供に作ってやる料理の本を持ってきたんですよ。
もう絵本じゃないもん
ね。これどう読みゃいいんだよって思って、
子供ながらに必死なんですね。
そう
か、僕でも小泉さんのその話聞いてたら、この絵本ももっと眠るように作ったのに。
あ、
猫はすくすくすくすく成長したもん、すくすくすくすくすくすくすくすく、
もう僕はでも眠たい設定で読みますよ。ワンちゃんはとっても眠たかったのです。猫ちゃんは隣で大きなあくびをしました。でもデタラメなんです
で、これは
そう、
猫はますますますます成長した、
男の子は大きな目を開けているのですけど、それは眠いのをとっても我慢しているのです。
なるほどね。
そう、
すごい すごい技ですね。
そうだからね、新幹線も運転手も眠くてしょうがないみたいな。ああ
そっか、眠いぞってことを伝えることで出るのも怖くて。
でもゆたたんごと新幹線はゆっくりゆっくり走っています。
新幹線は
新幹線の意味が全然ないんですけど
新幹線は速いじゃないですか。
そうむちゃくちゃなんですよ。
かわいそう。
すごいっての
かわいそうだ。
だからね、どの本も嫌いになるんじゃないかなって思って。
ダメだ。おかしい。
真っ暗なトンネルをカターンごとカターンごと高崎から越後湯沢の間長い長いトンネルをカターンごとカターンごと運転手さんはだんだんうとうとしてきました。大事故ですよね。ダイヤは乱れまくりし。
ダメだ。苦しい。ああ、苦しかった。はい。
そんな調子です。
でもトラウマならなきゃいいですね。
そうですね。
そうか。なんかでも子供ってそういうことをしたらどういう子に育つんでしょうね。
まあでもね、前はね、本当11時、12時まで起きてて困ってたのが、はい、遅くとも10時前にはね、眠るようになりました。生活リズムはね、整ってきましたよ。ただその分朝、僕が寝てるとすっごい起こされるようになっちゃって困ってるんですよ。
すごいですね。それで思い出したんですけど、ほら島真帆さんっているでしょ。
はいはいはい、
島真帆さんっていうのは島尾敏夫の孫さんかな。
そうですね。でね、死のトゲ。
そう、島尾敏夫の息子さんである島真帆さんのお父さんは、そう、嘘つきで。
嘘つきなん
で。いつも真帆ちゃんに嘘ばっかしついてたのって。それで銀行があるんですよ、
はい、
彼女の住んでる町に、
で
銀行になぜか煙突がついてるんですよ、そしたらお父さんがあの煙突はね、銀行がお金を燃やしてるんだよって言っててずっと信じてたって言ってました。そう、
どういうことでしょう
か。いやだからそういうこうエピソードって
デフレを起こそうとして、
後で聞くといい話ですよね。でもその信じてた時のかわいそさっていうか、なんかね、そう、
おかしいですね。
はい、はい、ということで、じゃあ、はい、私たちのおすすめの話をしていきましょうよ。
そうですね、していきましょう。
はい、で小泉さんが5冊、僕が5冊なんですけど、
そうですね、じゃあ1冊ずつ
やっていきましょうか。
なんかでもね、いい傾向があったらそれに合わせてそれみたいにできたらいいですよね。はい、あ、そうですね、あんまないかな、見比べた感じ、適当にいきましょう。はい、
まず、
はい、そうですね、じゃあ一番読んだのが古い順に行こうと思います。
はい、
ですね、まあ、僕がここで今日ね、本当は一人の三四郎っていう、僕が小4ぐらいの少年マガジンで連載した小林誠先生が、
はい、
ですね、書かれた青春学園漫画なんですよね。でそれだとちょっとね、十何巻もあって、はい、販売してもらうのは大変だなって思って、でその時のエピソードをまとめられた、5、6年前に出た青春少年マガジンっていう小林先生の自伝漫画なんですよね。それもものすごく面白いので、それをおすすめしようと思ったら、それがもう売ってないってことで、
なんと、そして女子柔道物語
今連載中の女子柔道物語、これはね、金メダリストのね、女子柔道の江本恵子さんっていうのかな、恵むっていう字に本の元で、
はい、
って方が小林先生の お住まいになって横浜じゃなくて神奈川県の横浜なのかな、鶴見区の近所に住んでらっしゃって、はい、交流されてて、それで話聞いてるうちに、それまで小林先生はもう漫画家廃業宣言してたんですよ、引退するっつって。
なんかワッツマイケルとか書いてあった
んですね。そうです、ね、そうです。それ2回か3回、あ2回かな、講談社漫画賞を取ってる、はい、新潟出身の、もう日本でも屈指の大漫画家だと思うんですけど、はい、その方が今連載して、これもねものすごく面白いんですよ。でもこれの前には柔道部物語っていう、
そうですね、
男子の、柔道の漫画があるので、それも読んだ方が、まあ、読まなくても面白いんですけど、いろいろあって、何から、まあ、全部面白いんですよ。
なんかでもこれやっぱり見ると、柔道物語が先にあったから、
はい、
なんかちょっとこう続編っぽいイメージというか、
そうですね、
しかも柔らかあるからバッタモンっぽいイメージまでついてるというか、っていう、面白いだろうか。
あ、これはねほぼノンフィクションなんですよ。
そうなんですか。
そう、その柄本恵子さんの伝記を、電気漫画の側面が強くあるけど、
はい、
でも読んでる感じが、もともとフィクションの小林先生の体験がベースにある柔道物語を、
はい、
となんか読んだ感じがあんまり変わらないんですよ。
あ、そうなんですか。
同じくらい楽しいし、なんか素晴らしいんですよ。
そうですか。
あのね、柔道物語のは三五十五っていう、うん、人が、あ、主人公がいるんですけど、高校生で高校から柔道を始めてすごい強くなっていくっていうのなんですけど、その前に、ね、30ページぐらいのエッセイ漫画で柔道物語っていうのがあるんですよ、
はいはいはい、
それはねヤンマガで載ってて、それ単行本にもどこにも収録されてないんですけど、はい、小林先生とトークイベント新潟でした時に、
はい、
早稲田にある漫画図書館に行って、当時のヤンマガを漁って、
はい、
コピーしたのを僕持ってるんですよ、
それが素晴らしいんですか。
それがね、柔道物語は、はい、もちろん楽しくて素晴らしい青春柔道漫画なんですけど、はい、その柔道物語エッセイの方は小林先生の体験そのまんまで、
はい、
全然強くなくて、厳しい柔道をいかに楽しくサボるかみたいな、
はいはいはい、
本当に楽しい部活エッセイなんですよね、普通の高校生の、
はいはい、
それをなんとかね世に出る形にさせてあげたいんですけど、小林先生、その漫画を出さないっつってて、
はい、
なんでかというとものすごい手抜きなんですよ。
あ、はい、
なんかページをすごい埋めなきゃいけないから、急に漫画の中に1ページ校舎の1コマだけで絵がバーンって出てたり、
はい、
そういうのがあるから、
それダメなんですか。
なんか不本意らしいです。
そんなこと言ったら、昔小林恭二って作家が斜線を引くっていう短編を書いて、もう斜線を引くっていうこう文章が時々入って、
うん、
画面いっぱいに斜線がバッて入ってページが変わるっていう文字化石としか思えない感覚を出したんですよ。それ雑誌連載時は、雑誌掲載時は斜線がもう雑誌の半分ぐらい全部斜線で、
でっかい斜線なんですか。
そう、もう斜線を引くって言ったらこう画面をパッて引いたって、それでページどんどんめくっちゃうんですよ。でも単行本で見たら斜線が2箇所ぐらいになってて、多分あまりにも気が引けたんだと思うんですよ。ページ数稼ぎすぎだと。
小林先生ね、あの一人の三四郎のやってた時もそういうことやってて、
はい、
あのプロレスの試合の時に、あの場外乱闘になってお客の弁当が画面から、
はい、
あの右から左にピョンって飛んで、それを1話分ずっと左右に飛び続けて食べるのを書いてて、それも刺激があんまりつなくて苦肉の策でやったそうなんですけど、
でもいいじゃないですかそれ。
それをねパーティーの時に梶原一騎に話しかけられて、はい、君あんなことしちゃダメだよって。
すごいですね。
それが単行本未収録なんですよ。それもね本当読んでみたいんですよね。
それでも面白いね、あのちゃんプロは見てるんですね。
そう、まあ、ただそのね僕ねそのまだね小林先生のいい加減な話しかしてないんですけど、
はいはい、
俺の何がいいかっていうと、本当にね辛いトレーニングとか、
はい、
が描かれるんですよ。血が出そうなくらい、血尿出そうなくらい。でもね、そういうのを一生懸命やってるのがすごい楽しそうに見えるんですよね。なんかやってみたいなって気持ちにさせちゃうくらいな。だから小林先生の漫画を内野三四郎を読んでプロレスラーになった人が何人もいるし、はい、柔道を志す人もものすごいいっぱいいるんですよ。
全然興味がなく読んでなかったですよ。
そうですね。
だいたい僕柔道高校の時に資質だったんですよ、
ええ、
僕の高校ってなんか柔道が盛んな高校で、
ええ、
雨が降ると柔道になっちゃうんですよ、
ええ、
サッカーとかでも急に雨が降ると今日は柔道ってなっちゃう、
ええ、
でもう僕背が高くて痩せてたので、
ええ、
もう僕と組む人は体重別だとこんくらいの高さになったんですよ、
ええ、
こんくらいって今ラジオだと分かんないでしょうけど、
ええ、
こう頭一つちっちゃいんですよ、
ええ、
その人たちの方が腕力があって負けちゃうんですよ、であとここが血だらけになるしこの
なりますよ、ね、
手のこう肘のあたり、
すりますもんね。
あとパンツを履いちゃダメってルールがあって、
えそうなの、
なんかパンツ履かずに柔道着着ろっていうルールだったんですよ。
へえ、古風ですね。
でパンツ履いてると脱がされちゃうんですよ。
パンツにね黄色いシミとかついたら恥ずかしいじゃないですか。
なんか今思うとそれはなんか先生の趣味だったんじゃないかと思って怪しんでるんですけど、そう柔道って言ってね、そういう嫌な思いでしかなくて、もう本当にいつも息を止めてね柔道が通り過ぎるのを待ってましたよ。あでもそういう僕がなるべく先生に見つかないように気をつけてちっちゃくしてるのに、
うん、
先生そういう時に気づくんですよ。マスマンとか行ってランドリーとかさせられて、
うん、
なんかもうボロボロになるっていうね。
あマスマンさんは、まあ、僕なんか同じ同年齢同学年なんですけど、
はい、
中学高校とか運動部入ってないと、
はい、
男として情けないみたいな気分なかったですか。
もうあらかじめその事件じゃなかったもの。
へえ。
あの僕高校の時の小説「僕は運動音痴」って本を書いたんですけど、大体もうあまりにも運動できなかったから、あのバレーのこうサーブとかも一つも入らなくてストレート負けするっていうことがあったりとか、大体バレーのサーブ打ったらバスケの中にこうバスケのこうボールに入っちゃってパクスされたこともあるし、あのそれぐらいスポーツできなかったから
神の瞬間が
もうなんか死なないでいるだけでも偉いみたいな気持ちでした自分では、あで高校の時体育祭があったんですけどサボったんですよ。それ
あ
もう計画的に騎馬戦の稽古の時から参加しないようにしたんですよ。あの本番だけ休むとみんなに迷惑だと思ったから、
そうです、ね、
体育の時間は必ず屋上でお弁当食べてて、
うん、
サボって、
うん、
でその時に初めて自由を感じたんですよ。でこの話を高校とかで講演会するときに話すと生徒たちは喜んでくれるんですけど、先生がすごい嫌な顔を
して、そうでしょうね
教頭先生とか口聞いてくんなくなってそうでも本当に嫌だったスポーツは、そんな僕が唯一面白く思ったスポーツ小説があるんですよ、
はいはいはい、
2つあるんですけど、
はい、
一つはね108っていうね、
うん、
映画にもなった野球小説で、
うん、
それは主人公が強豪の高校野球の強豪の補欠っていう設定の小説があるんですね、
はい、
で作者の人も本当に高校野球の強豪にいたらしくて、
うん、
でも本当タバコ吸ったり女の子と付き合ったりすごいいい加減な人生を歩んでるっていう108っていうのも面白かったんですけど、
ああ
その以前に本当にほぼ唯一好きだったこの800っていう小説があるんです
よ。100メートル走の小説ですよね、
はい、これも映画になったんですけど、あの川島誠さんっていうのはもともと児童文学の作家なんですよ、で江国香織さんがこの小説をすごくいいと推して文庫になったら今売れてるんですけど、まああの2人の男の子が主人公で交互に話が進むんですよ、
はい、
俺っていう主人公と僕っていう主人公がいて、
うん、
1人はあの不良お父さんがこうちょっと敵じゃない仕事してて、う
ん
う
ん
う
ん、金持ちの息子なんですよね。あ、まあ、敵じゃない
敵じゃない子と、あと1人は坊ちゃんっていう
設定
で、でその2人がこうモノローグで喋っていくから、すごい不良と真面目な人の交互に話が進んでいくっていう、まあ、それをほぼパクったのがショートソングっていうね、
は
あ、僕の一番売れた小説なんですよ、そこに言ってますけど、あの今ブックオフに行けばどこにも置いてあって、
はい、
豊橋のブックオフを覗いてみたらありましたよ、あの一冊で。そのショートソングはこの設定を真似してるんですけど、
はい、
ショートソングよりもこっちの方が書き分けがうまくて、うん、その不良の男の子と不良じゃない真面目な男の子の語り口がすごい上手なんですよ、うん、で僕のショートソングは僕ともう一人佐々木新良君っていう歌人と交互に書いてたんですよ、はい、京都だったので、そのせいでかえって文体を近づけちゃったんですね。
ああ、そうなんだ。
そうなんですよ。で途中から彼がリタイアして僕一人で書いたんで、なんか変な本なんですけど、でもこれは同じ作者が2人の人物を描いてて、でまあ、800メートル走をやるっていうことだけは共通の男の子たち2人が女の子と出会ったり、うんうん、あと先輩とちょっとホモっぽいことがあったりとかいう青春小説なんですよ。これが大好きでね、でなんで好きなのかなと思ったら、やっぱちょっとねビールっぽいんですよね。
なるほど。
で僕今回選んだ本が、ある意味ほぼ全部 BL っぽいんですよ。あの本当の BL は一冊しかないんですけど、はい、あの男同士の友情ものって映画でもよくあるじゃないですか。
そうですね。
あとこうバディものっていうんでしょうか、うんうん、こう先輩と後輩が組んで同じ意見を解決していくうちに仲良くなるみたいな映画って多いじゃないですか、あれみたいなのがきっと好きなんですよね、で800はそのだからあの階層が違うっていうんでしょうか、育ちが違う2人があのちょっとこう一瞬だけクロスするみたいなところとかが良くて、
僕ね800を増野さんとラジオでも喋って、はい、今頭の中で思い巡らそうとしてるんですけど、あのねちょっと、その前か後に読んだ、チームっていう、箱根駅伝の堂場俊一さんっていう書いた小説家の人が書いた本がごちゃごちゃになって、うまく思い出せないんですよ。それもでもすごい面白かったんですよ。
あ、そうですか。
だから増野さんもよかったら読んでいたのかなっていうか、
なるほど、
同じぐらい面白かったですよ。
今ふと思ったんですけど、800と108が好きってなんか8ばっかしですね。
そうですね。しかもどっちも3桁ですしね。
本当ですね。でもこれはなんかね、あの川島誠さんって児童文学の人なのに性的なことを描くのが上手くて、今まで書いた本ほぼ全部が性的なんですよ。
児童文学でも、
そう、あの本当ちっちゃい子に読ませる本でもなんかこう男の子がちょっとこうエッチなことを考えるとか、そういう隠蔽されたことをちゃんと描くっていうので、注目された人なんですね。なんでそういうとこもいいなと思って、なんかちゃんとあと高校生が普通にあの恋愛したりセックスもしてるっていう、あのところがいいんですよ。
僕はねちょっとねその辺が違和感があって、全然高校生に読んでて感じなかったんですよね。
なるほどね。
もっと僕が高校生の時はもっと完全に幼稚だったし、周りも幼稚だったので、
まあ、あと
26歳ぐらいが精神年齢に、
まあ、童貞の、
そうですね、
童貞のオーソリティですもんね。
まあ実はそうなんですよ、
はい、だからまあそうなんですけど、なんだろうな、階層が違ってちゃうんだけど、本当育ちが違う2人が、でも 800m ではつながってるっていう、あんまりだからスポーツの話じゃないのかもしれませんね。
自分がね高校生の時のこと考えたら、わずかな小遣いをどうやりくりするかとか、そんな本当にくだらないことで四苦八苦してたっていうのがあって、お金のこととかまるで気にしてないじゃないですか。
まあ金持ちっぽいですよね。
そうなんですよ。
あのだってお父さんが仇じゃない人も金持ちではあるんだもんね。あとこれ結構こう視点がコロコロ変わって、ちょっと話が進んだらすぐ視点が変わって、あの
読みやすい
ですね。読みやすいですよね。でちょっと飽きてくると視点がパッと変わるから、だからそれはショートソングで真似したかったところですね。あでもあとちょっとこう本当にある人物の先輩との同性愛関係みたいなのがちょっと出てくるんですけど、そのなんだろうな、その辺もね嘘くさくない、あのこういうのだってあるんじゃないかなって思わせるレベルにとどまってるのがいいんですよね。はい、ぜひ800、スポーツ嫌いの人でも面白いと思いますので読んでみてください。
はい、じゃあ次行きましょうか、ちょっと僕じゃあ借りていきますね、
はい、
あ大島由美子さんの漫画を 次がですね、僕が高校生の時に読んだ大島由美子さんの鶴花鶴花っていう、元はね、少女漫画がね、当時ね、男の人も読むブームみたいのがあって、1985年ぐらいだったと思うんですけど、まあ、ずっとね、うち商店街にあるので、蓮向かいに、石本書店っていう石沢書店っていう本屋さんがあって、今もなくなっちゃったんですけど、毎日そこ行って雑誌の立ち読みをしてたんですよ、
はい、
で その時に、じゃ少女漫画も一通り読んでみるかと、少年漫画を読み終わって、
はい、
で月刊アスカっていうのが当時創刊されて、他の雑誌ってもう前から続いてるから途中から読めないじゃないですか、
はいはいはいはい、
まあ、立ち読みをね、こんな大っぴらに、ね、まあもう、この石澤さんも存在しないのであれなんですけど、いうのも犯罪行為みたいな気が引ける部分ではあります。大島先生は毎月する月刊扱いで読み切り漫画を発表されてたので、とっても読みやすかったんですよ。最初にね、それが、市場に載ったのが秋彦書く語りきっていう NHK でドラマになった話で、女子高生の心に一緒に交通事故に遭った中年のおばさんの精神が入っちゃう、入れ替わっちゃうのかな、女子高生はあの世の手前みたいなところで精神が待ってて、何日間か体をおばさんに貸してあげるっていう感じで、そのじゃあちょっとやり残したことがあるから私行かせてっつって、そのおばさんの実家の家に体を借りて現れるんですけど、家族にしてみたら急に女子高生が来て家の中に介入し始めたぞっていう、そういうトラブルを描いた、はいはい、とても面白い話だったんですよね、
はい、
宮崎あおいさんかなとか主演で NHK のドラマになってたと思います、でなんだこりゃ面白いぞ、今まで読んできた漫画と全然違うなと思って、でずっと読み続けてて、でそれでですね、とにかくびっくりしたのが、この鶴原鶴原という当時アスカコミック、こういうねサイズの本で出てた、これは別の素晴らしき昼食っていうのなんですけど、
はい、
に載ってた夏の夜の夜のバクっていう、お話があるんですよ、
はい、
これはですね、主人公が小学4年生ぐらいなのかな、8歳の男の子、小児ですね、が主人公なんですけど、精神年齢が20歳なんですよ、
はいはいはいはい、
その外見がだから20歳の青年として漫画の中では描かれてて、周りの大人が精神年齢が幼いおじいちゃん地方老人とかもう赤ちゃんとして描かれてたり、
はいはいはい、
お父さんお母さんが小学生みたいな姿で描かれてるんですよ、
見た目年齢と実際の年齢が違うってことですね、
そうですそうです、だから精神年齢が見た目年齢として描かれてる世界、なんだこれはと、まあ、その表現の自由さとか工夫に、ま、度肝を抜かれたんですよね、でそれで話がまた面白いんですよ、で小学2年生にして20歳の精神年齢の子供が教室にいたらどうなるかみたいなシミュレーションもあったり、はいはいはい、そういう人が恋をするんですけど、それは心も体もちゃんと成長した20歳ぐらいの家の介護に来てくれてる葵小箱さんという女性でヒロインなんですけど、はい、でその人に恋をするけど相手からはあなたはまだ子供なんだからって言われちゃうとか、
なるほどね、
そうで、そこでね、いろいろその家族のことがあったり、それもねあんまりびっくりして、毎日学校から帰ったら石澤さんのところに行って読んでるぐらい好きで、単行本もね4冊ぐらい買ってるんですよ。
そうですか、大島由子さんはだってそもそもほら渡辺国星がね、
ね、
猫なんだけど人間の格好してるとか、
そうなんですよね、
うん、
今日持ってきて来るとき読んでたこの素晴らしき昼食に入っている恋はニュートンのリンゴは逆で、
うん、
女の子が、精神年齢が大人で、大人の男の19歳の大学生の男の人を真剣に好きになるけど、
はい、
だって一緒に遊びに行くとその 相手の男の人が性犯罪者だと思われて、
はいはいはい、
大問題になるっていう
話
なんですよ。
まあ実際にそうですよね。
そう。
なるほどね。大島優子さんはすごい人ですよね。
最近もね、猫の漫画をね、最近猫エッセイしか書いてないんですけど、僕は猫アレルギーで猫が飼えないんですけど、それを読んでます。で、それでですね、さらに、まあ、その表現の凄さで圧倒されながら、はい、なぜ僕がこの5冊に選んだのかっていうと、はい、僕が漫画家としてデビューしたのは、はい、大島優子先生の毎日が夏休みっていう漫画を直でパクったので、
はい、それはどのくらいパクってたんですか？
完全にパクって
どこまでですか？
もう話の筋を丸々パクって、千葉徹夜賞で100万円を取ってしまった
ちょっと待ってください。それは後に問題じゃなかったんですか？検証サイトとかで。
もう生涯誰にも言わないことにしよう。
え、小泉さん、その話は本になってないんですか？
本にはだから
入れなかった。
入れてもないんですよ。
え、でも調べたらそっくりなの。
もうまあでもね、人読んだ人は全然違うよって言ってくれるんだけど、
はい、でも自分の中ではパクリなの。
もう完全にこうするつもりで書いてますからね。
すごいじゃないですか。でも大島優子さんの作品だったら知らない人の方が間違えてるから、選考委員がいけないんですので、
まあ、ただね、パクるにも技術が必要で、はいはいはいはい、僕にそこまでの技量がなかったからパクリとして認められないっていうことで、もっと上手かったら完全にパクってたと思います。
でもそれはいいんじゃないですか。絵なんかもさ、下手な人が模写したらオリジナルになるとかいいじゃないですか。それはそれでいいんじゃないかな。
まあ気持ちの問題ですね。
でも読みたいな、そのパクリ話。2つ並べて読みたいですよ。
そうですね。
だって構造が同じな話ってあるじゃないですか。あのほら、プリティーウーマンがシンデレラとか、あれなんてもうプリティーウーマンの中で主人公に言わせてるんですよね、
はい、
シンデレラの話を。だからそういうのはありますよね、こうある的に、物語を明らかに踏まえてる。
まあシンデレラはパブリックドメインだから。
ああ、そうか。大島さんの場合まだパブリックドメインじゃない
から。全然存命中で現役の先生でいらっしゃいます。
そうですか。
まあ、あとね、僕もう一個やってるんですよ。
何をですか？
それはね、あの吉田戦車さんの、
はいはいはい、
すっごい面白い読み切り漫画があって、山賊と山賊が主人公で。山賊行為を、まあ、逆漫画なんですけど、読み20ページぐらいかな、行ってたら警察官が逮捕しにやってきて、はい、それをそのあお前って気づくんですよ。実はその2人は同じ高校の野球部の、
はい、
あの部活 そのチームメイトだったんですよ。でそこで逮捕するかどうかを野球で決めるっていうのを、
はい、
それはね、僕の青春金属バットっていう漫画で、
はい、
映画にまでなったんですよ。
それはどこまでパクリなんですか？
完全にパクリなんですよ。
それ大丈夫なんですか？
吉田戦車さんのギャグであんまり面白いから、これをシリアスでやってみようってなって。
あ、でもじゃあ違うんじゃないですか、文脈は。
あとね、坂口安吾の桜の森の満開の下っていうのを、混ぜてますね。
あ、じゃあ大丈夫じゃないですか。
いろいろ、まあ、パクリにパクリを重ねてきた漫画で、
でもそれはだってこれとこれの要素を組み合わせたから違う話じゃないですか。
そうですね。で、ね、本当ね、あの小学館の忘年会で吉田戦車さんがスピリッツのところにいらっしゃって、はい、どうしよう謝ろうかなどうしようってものすごい悩んで、結局やらなかった。ずっと変な顔で見てたから、はい、嫌われてたかもしれない。
それは本人は気づいたのかな。
いや、気づいてても不思議じゃないですね。こいつやったな。
それは読み比べたらみんなが怒るレベル？
どうでしょうね。
多分小泉さんのねパクリはそんなパクリじゃないんだよ。
まあまあでも気持ちの問題で。
なんかさ、僕だって昔結婚してた時、漫画家さんが奥さんだったんだけど、もう奥さんの漫画そっくりの短編を、大手出版社の雑誌に載ってるの見たことがあって、夫婦で読み比べて、同じだよねって言ったの。だけど結局それお咎めもなかったのね。本人が知ってるんだけど黙ってたから、ネットでも騒がれなかったの。同じ、もうね、話の出だしとかも同じだし、終わりも同じだし、シーンも同じなの。だから模写みたいなんだよ。80% は同じだった。
そうなんだ。
そう、それで結構名のある人だったの、しかも。名のある漫画家が、 ちゃうのが模写としか思えないぐらいにあのシーンとか小回りまで似てるんだよ、
うん、
それでこの辺同じだよねって言って顔見合わせたけど、あの彼女は割とそういうところを追うような人だったから、自分の方に誤植があってもどうせみんな気づかないから増刷かかっても直さないんだよ。ほらここ間違えてるでしょ、でも誰も気にしないんだよって言ってたの、
うん、まあ、僕もね割と気にしない
か
も
しれない。だからそういうことに比べたら、多分みんな怒んなかったレベルの見方なんですよ。
こうしてでもね言うのはちょっと考えが変わって、
はい、
まあパクってもいいんじゃないかなって思うようなだと、
はい、
あと最近そういうのに世間が社会が
過剰だから、ね、
すごい不寛容だから、
いや、だってさ、ほら佐野なんとかさんのエンブレムさ、僕あれはねパクリじゃないと思うよ。
あの
人が過去にやった仕事のフランスパンが画像を許可なく撮ってきたとかは責められていいけど、あれも絶対スタッフだもん。
そうなんだ。
部下たちがあの時間に追われてやってたことで、
あ
との写真撮り直せばいいじゃないフランスパンって、でエンブレムはそんな安易なことじゃないと思う。ただもう叩かれちゃったし、引っ込みつかなくなったと思うんだけど、あの程度の見方でパクリとか言われたらデザインできない。
あの人の話は、はい、そこ以外にあのデザインが採用されたいきさつとかその辺のなんか左手の連中で仕事を回してなんか利権みたいな感じになってるところが腹立たしかったです。
でも僕が昔ねある有名漫画さんがやってた、あの漫画コンテストでね入選した女の子が実は彼女だったって聞いたときに、うわ汚いですねって言ったのね、向かって、したら何マスノさん子供みたいなこと言ってんのって
感じ
して
た
の。本当にだからそれは、あの事件に関しては僕はフランスパンとかの写真持ってきたことは確かにうかつだったけど、エンブレムは全然パクリじゃないと思ってるんですけど、でもそれがやっぱり許されないってすごいなと思います。
そうですね、だからねパクってもそれくらい元の作品が魅力的だったんだってことを言って、元作品もことを上に置くくらいな感じでパクリを言うべきだと思うんですよ。
あの村上龍がね、ラブ&ポッポっていう小説でね、コーヒーに粉チーズを入れちゃうってシーンがあるの、あの女の子が緊張して、クリープと間違えて、粉チーズ入れてかき混ぜちゃうってシーンが出てくるんだけど、それは実は、なんだっけな、友がみんな我より偉く見える日にっていう本のパクリなのね、確か上原隆さんって人の本 でそのことを村上龍は本には書いてないんだけど、後に上原隆さんの本のどっかであのこれを真似させてもらいましたって書いてるから、多分後ろめたかったんだと思う、ただその代わり上原さんの本が有名になったからそれで、だからウィンウィンの関
係、いいことじゃないですか。
じゃないですか。
そういう風にして、僕のもパクって誰かにパクってもらって、小泉さんの漫画がこんなに良かったからパクりましたってどんどん言ってもらうようにしたいな。
だけどさ、小泉さんのさ大島由布のパクリをパクり直したらさ、大島由布がすっくり戻っちゃったりして、それが大騒ぎになったら嫌だね。小泉さんのパクっただけなのに大島由布のパクリなんてみたいな。
そんな俺のはずっと稚拙だから何の問題にもならないです。
いやでもなんかそれが妙に軽くなる人が、パクり直したら妙に元にいちゃったりなんかして、
最近ね、電気グループのオールナイトニッポンの音声データを人にもらって、
はい、
それをずっと聞いてるんですけど、第2部の初回放送が91年で、電気グループが電気ビリビリっていう歌を出した時に、
はい、
これはこのバンドの影響で作りましたってラジオでそれ流してたんですよ、
はいはいはい、
イギリスのこういうバンドで、
まあ、最近どうかな、そうだもんね、
そう本当にね、ああいう打ち込みにラップを重ねるって曲調もすごいそっくりだったんですよ、わーっ、なんか昔はそういうの応用おおらかだったなって思いました。
いやでもそうなんだし、あとヒップホップなんてそういう文化だから、あのスタッフラッパーがね、あの東京ナンバーワンソルセットっていうラップユニットがあの小説の中で集まろう、あの小説の中で集まろうっていう歌詞があるんだけど、同じ歌詞をスタダラパーも歌ってるの、でなんかみんなスタダラパーがオリジナルだと思ってるんだけど、多分あれはわざと真似してるんだと思うんだよね。
うん、
だからそういうことはあの 結構ヒップホップはそうなんじゃない、音も取ってきちゃうし、
そういうのがあのパクリが、まあ、ケンティ・タランティーノとか、うん、ヒップホップカルチャーとかもっとどんどんやってみんな回していこうみたいな、そういう感じでしたね。
そうですね、
まあ、それとは別にあとね、ツルバラツルバラのそのさっき言った夏の夜のバクっていう読み切りがとにかく素晴らしいので、
はい、
皆さん読んでほしいんですけど、僕はずっとそういう読み切り漫画を描くときはこのツルバラツルバラの夏の夜のバクみたいなのを常に目指して描き続けているっていうことを最後に
言って、
このコーナーを終わりたいと思います、
ね、はい、まだまだ続きますけどね。
あ、この今度のコーナー、
はい、分かりました、
はい、
あの多分昔読んでると思って読み直していますね。
はい、
じゃあ次はですね、ツルバラツルバラに対抗したらどうしようかな。じゃあパクリ、あ、じゃあ鈴木大輔さんのにしようかな。
お、
鈴木大輔さんのギャングズファイルってタイトルになってるんですけど、
あの本当雑談ラジオでは脳が壊れたっていう新書を紹介したことありますね。
もともとね、家のない少年たちっていうタイトルの本だったんですけど、それが文庫になるときに、ギャングズファイルになったのはなぜかっていうと、家のない少年たちを原案とした、
はい、
漫画が今連載中なんですよね。
モーニングですね。
で、それの原案なので、
ギャングズっていうタイトルの漫画なんですね、はい、
でこの本本当に面白くて、僕は大きい本の時に読んだんですけど、どういう話かっていうとノンフィクションなんですよ、でオレオレ詐欺の加害者たちの話なんですよ。で読み終わった時の印象は、もうオレオレ詐欺してもいいよって気持ちになるんですよ。なんかなんて言うんだろう、
まあ、そのやってる人たちに寄り添って描いてるんですね。
そうで、例えばね、この親がいないのね、この少年たちは、それによってどういうことが起こるかっていうと、少年鑑別所とかあの少年刑務所に入っても、なかなか出られないんですよ。で親が仇じゃない人でも、親がいればすぐ出られるんだって、あの看護人がいるから。でも実の親がいないというだけでもうあの少年刑務所から出にくくなるんですよ。でなおかつ施設かなんかで育ってると先輩たちがもう悪だから絶対悪いことしないと生きていけないんですよ。
愛着障害もありますしね、
あの万引きとかを手伝わないと、ハブにされちゃうから、でそういうことでどんどんもう必然的に悪くなっていくしかなくて、でもう学歴もないからやることがないんですよ。でオレオレ詐欺のやり方がすごく詳しく書いたんだけど、なるほどこうやってやるのかって面白いんですそれが。本当、それで例えば学校の先生とかにをカモにするんだって、で、あ、
学校の先生辞めて年取っていいん
ですか、一つだけ例出しちゃうとね、学校の先生の親に連絡するんだ
って
、お宅の息子さんが女子高生に手を出したって言うんだって。
ああ、なるほど。
そうするとみんな親が真っ青になって、うちの子に演奏と思って慌てて金を振り込んじゃうんだって。
は
で後から詐欺だと分かっても言いにくいから言わない
と、そうですね、
恥ずかしくて、それで同じ学校中の先生にやるとする。
ああ、そう。
それでもう儲けるってことが書いてあったりとか、なるほど、オレオレ詐欺ってこんなにバリエーションが豊かなんだっていうのが、あの実際に日記も出てくるの、その詐欺の加害者たちの、
詐欺の加害者なのに日記をまめにつけてる子がいるんだ。それ
は鈴木さんがお願いして書いて
るの。で
本人が特定されないとちょっと書いてあるらしいんだけど、もうそういうのも面白いし、
面白そう。
あと例えばこの色のない少年たちがね、彼女とかできないのね、不良なのに、なぜかっていうと、キャバクラ嬢とかは自分よりも格上の女性と思っちゃうから付き合えないんだって。で風俗嬢とかは自分の妹とかが風俗に売られたりしてるからダメなんだって、
なるほど、
っていうことでコミュニケーションも取れないから恋人もいないわけですよ。でその人たちが刑務所に入って一致団結してこう一般社会に出た時にやるのがオレオレ詐欺なんだって。でせっかくオレオレ詐欺で稼いでももっと頭のいいヤクザとかに、あ、やっちゃヤクザって言っちゃった、敵じゃない人に吸い取られてしま
う、
一応避けてたの、一応もっとかその敵じゃない人に吸い上げられてしまうから全然儲かんないっていうことが国名に書いてあって、でだけどそういう もう終わりのないこうダメスパイラルの中で立ち直った人も出てくるの、
で
どんなに自分がそういう目に遭ってても人のせいにしてるうちは絶対に立ち直れないかっていうふうにある人が思うのね。
なんと
で絶対に自分の問題を他人のせいにするのやめようと誓う瞬間がある。で絶対これ俺の問題だって考えた時に初めてそのスパイラルから抜き出せるんだみたいなことが書いてあるの。でちょっと自己啓発っぽいんだけど、これだけこう悲しいエピソードが出てきた上でそれが出てくるから本当感動しちゃって、ここまでひどかったら普通親のせいにしたりとか社会のせいにしたくなると思うんだけど、それでもなおかつ人のせいにしないんだっていう考え方なんだって。だそれはこの書き手の人が寄り添ってるからこう聞き出せたことだと思うんだけど、普通ドキュメンタリーってもっと公正なした姿勢になるから、もうちょっとクールなものなんだけど、明らかに肩入りしてるんですよこの書き手の人が。でそこが僕いいと思った。だからやっぱこれそういうこと言ってもさ、俺より先の加害者たちに肩を肩入れするなよって言う人多いと思うんだけど、少なくともこれ一冊読んでる時にはここまでされたらもう詐欺しちゃうよねって思っちゃうから、
そういう本の方が面白いですよね、
うん、でそれを初めて思った時に あのやっとオレオレ詐欺の問題がちゃんと分かってくると思うんですよ、なのでそのやっぱり普通はねオレオレ詐欺なんてやってる方が悪いと思うじゃない、し自分の親とかがそういう風にあったらひどいと思うけど、
困ったもんじゃないですね。
でもこれ読むともう老人たちは金持ちになったからもっと奪えよって思っちゃうんですよ。
あそう
本当すっごい面白いですよ、
あ
漫画読んでないんだけど、のギャングスは
ギャングスは途中まで読んでましたよ。途中からなぜ読めなくなったかというと、うちにモーニングを送ってもらえなかったから。
そうですか送ってくださいね小泉さん家に。でもね本当これはあの見え世界の見え方が変わるんでいいですよ。あと鈴木さんのいい最もいい仕事の一冊だと思う。あの家のない少女たちって本もあるんだけど、そっちよりも僕はねこっちの方がね少年たちの方がね
ビゲルっぽいからですか。
まあビゲルっぽいからかもしれないという意味でビゲルでした。
なるほど、
はい、
次はい、じゃあ次はね僕ね、安倍一茂さんの本ですね、
はい、
安倍一茂さんは僕がね最もこう尖っていた90年代に、はい、あの先輩に言われたんですよ。いろんな先輩と文化的にすごい何でも教えてくれたオロックとか、はい、小説とかその人にああいうのいいですよねって、それどこがいいんだよってものすごい批判されるんですよ。
あ何言っても批判的な人なんです
ね。そう批判されてずって何も言い返せなかったんですけど、その先輩が言うにはある程度っていうか何でも批判的に見た方がいいのであると、視点から入ってでもそれでもなおかつ自分が認めざるを得ないものこそが本当にいいものだみたいな、なるほどって思って、それで僕もそれを実践してある時期何でも批判的に見てたんですよ、
はいはい、
すると果たしてどうなったでしょう。クイズです
世界がつまらなく思えるようになった。
何を見ても全然面白くない
そうですか
とっても退屈に好きなものがなくなってしまうんですよ。
あその先輩は元気なんですか。
いやもう会ってないから分からない。
多分うつ病だと思いますその時にこれを読んだんですか。
その時に読んだら全部批判的だったにもかかわらずものすごい面白かったんです
よ。これでもほら有名なインディビジュアルプロ
そうインディビジュアルプロジェクションと
日本にある
日本と合本させた本で、もともとは別々の本だったんですよ。
インディビジュアルプロジェクションを読みましたよ僕、そっちの読は読んでない、日本にある日本読んでないけど、
あのね安倍一茂さんとトークイベントした時に、
はい、
インディビジュアルプロジェクションが映画になりましたよねって言って、えなってませんよって言って、
はい、
ファイトクラブっていう映画で、
は
い、映画化されてますよって言ったら、あれは全然違いますよって言って、内容がそっくりなんですよ。
ああそうかもしれない、
ええー、
でもファイトクラブに行ってるとしたらすごい傑作ですよね。
そうそう、だからね、ファイトクラブ最初見た時に、あ、安部一茂の小説が映画になったと思ってびっくりして、で後に山形に僕ちょっとゆかりがあって、銀杏ボーイズとか、はい、自主映画を作って佐藤君っていう監督がいて、はい、で佐藤君に安部一茂さん山形出身だよね、俺全部読んでるよって言ったら、佐藤君全然一冊も読んだことないっつって、銀杏ボーイズも聞いたことなかったんですよ、
はいはいはい、
地元の人は地元のものをあまり買いに見ないみたいな。
新潟なんでしたっけ安部さんって、
うん、山形です。
山形か。
だから僕は山形の文化にすごい親しんでるのに、そしたら佐藤君がある時読み始めて、はい、佐藤君でも地元ですごい活躍してて、新聞で映画のコラムの連載とかしてるんですよ、でそういうのもあって、あの安部一茂さんがデビュー何年か、芥川賞取った後とかで、はい、なんて作品でしたっけ芥川賞取ったのって、
ちょっと今僕ショックなことがあって、はい、小泉智弘って間違えてるじゃないかこれ字。
なんと僕これ解説書いたのに、
ひどい解説書いたの間違えてるよ。いやショックでちょっと飛んでったよ。でも講談社ブックひどいな。僕ね講談社ブック出してんだよ、結婚失格っていう、それも中谷高校で松野の松間違えてたからね。だいたい講談社ブックの担当者の方が打ち上げしましょうで行ったっけ、連絡を立ったんですよ。松山智弘さんが解説のやつ、
あ
なんか松山さんの解説だけが人気出て、みんなそこだけ立ち読みして本文読まなかったって有名な本なんですけど、これひどいな小泉さんの。これ盗撮されてるんじゃないですか。もう
されてるかも
しれない。されてるの治ってない。
そうですね、
もう怒った方がいいですよ。ひどいこれ、
まあ、でもわずかな文字数なのにものすごい原稿率高かったですよ。
まあ解説はそうなんですけど、そうですか。何話飛んじゃった、何言ってたんだっけ。
ね、芥川賞取った
、ね、あ取ったやつは、あれですよ、新セミ、新セミ
ア。違う
か、
グラムフィナーレ。
グラムフィナーレ、
ありがとうございます。
その後ぐらいにね、はい、ピストルズっていう本を出す前ぐらいに買ったんですけど、はいはいはい、すっごいファンで全部読んでたから、はい、これはいかんと思って安倍さんの本を発売中に頭から読み返したんですよ、
はいはいはい、
そのために日本や日本というのは新潟の佐渡島の時を、
まあ時がね、
引きこもり少年が時を誘拐に行くっていう話なんですよ、はいはいはい、すっごい面白い、村上龍の面白いやつをもっと面白くしたみたいなぐらい面白くて、
あでもなんかこうやって並べて偉いですね、安倍一茂の安倍指数表ってのがあって、
安倍指数を計算してね、それを
で新セミアが1位じゃないですか。
やっぱ分厚いとね強くなるんですよ。
僕安倍さんの小説実はそれインディビジュアルプロジェクションとあともう一冊ぐらいしか読んでないな。
あ
僕安倍一茂と生年月日が一緒なんですよ。
あ、
1968年9月23日で、
すごいじゃないですか。
同じ生年月日なのにこの名案と思ってるから、なんかついついね、
夫婦で芥川賞。
そう、あと安倍さんのエッセイがあまりにもつまんないんで、あのコラムに書いたことあるんですよ。
あ
まりにもつまんないと。
まずいじゃないですか。
あのアーンで連載してたんですよ。アーンに松野浩一さんと同じ誕生生年月日の人が連載してますよって人が教えてくれたんですよ、で読んでいったらすっごいつまんないの。
安倍さんはねコラムあんま面白い。
それで毎回つまんないぞつまんないぞと思って読むんだけど、もっとつまんないの。もう期待以上につまんないの。
なんか難しいんですよね。
でそれであまりにもすごくて毎回夢中で読んでたらね、つまんなそうかって
言
って、それでマガジンアワーズだったのアーンってさ、で本になったんですよ、アブスクラフトの
読み方。途中までしか読んでないかもしれない。
あまりにもつまんなかったから何冊も買ってみんなに配ったんですよ。
なんでそんな嫌がらせ。
いやこれすごいよ、
こんなにつまんないから読んでよ。
こんなの見たことない
し、つまんない。なんてひどいんだ。
それで
自分が車に当てられたからお前も当たってこいみたいな。
それでしかもマガジンアースの本を紹介する連載してたんですよ、マガジンアースのクリップペーパーで、それでもこんなつまんないつまんないって書いて、
よく採用されましたね。
それで当時安倍一茂さんの当時の最初の奥さんと会った時があって、すいません散々書いちゃいましたって言ったら苦笑いしてたから、
うわー気にしてますよ、
絶対気にしてるんだよ。 そう、
僕は解説まで書いてるというのに増野さんなんてことしてくれてるん
ですか。だけどでもそのことを当時高橋源次郎さんと森内さんと結婚してて、で夫婦揃って僕にね、マスチンのエッセイは中途半端に面白いからダメなんだよ、才能ないんだよって言われてまあそうですよ。
うわ、
だって
何かをちゃんと的確についてる。
だけど村上宗だってさ、エッセイつまんないじゃない。
あ、僕好きですよ。
あ、でもさ、面白いのもあるけど、つまんないエッセイって異常につまんなくない？
あ、わかんない。
さ、才能がある人ってエッセイつまんないだと思うんだよ。
昔のはね、もうとにかくいろいろな罵詈雑言書いててね、めっちゃ面白かったですよ。すべての男は消防品である。
あれはまだあの人の中では面白い方で、阿部一茂さんのつまんないエッセイと総力をなすつまんなさなんですよ。
うん、まあ僕はね、そこまで言わないですけど、阿部さんの映画のエッセイは確かにね、難しくて頭に入ってこないですね。
アルスクラフトの留学が文庫にもならなかったんだから、甘えのことに。
そうなんですか。
そう。いや、僕それで意気投合したこともあったから、人と。
誰とですか。
いや、名前言えないですから。
とばっちりが来
る。そう、ある作家の方と初対面の時に、あれつまんないよねって、こうめちゃめちゃ盛り上がって仲良くなったんですから。だけど、何度も言いますけど、安倍さんは才能がめちゃめちゃある人なんですよ。
そうですね。
だから、もう客観性とか、エッセイがそこそこ面白いとかいうレベルを超えてるんだと思う。
はい。
もうね、そこはね、室井月さんと高橋源次郎さんが言った通りですよ。僕のエッセイはやっぱ中途半端にちょっと面白いなとこがあったから、今エッセイ頼まれないなと思う。安倍さんぐらいすごかったらもうちょっと違う未来がね、あったんじゃないかと。安倍さんはまた幸せな結婚をしてね、お子さんにも恵まれてね、もう明暗を感じますよ。はい、まあ、
日本には日本の話をするために
、ごめんなさい、
佐渡島に行ったっていう話もしようと思ったけど、どうでもよくな
って言ってくださいよ。
いや、大したエピソードもなかったなと思って。
これでもすごい強気な表紙ですね。
そうですね、
よく見ると凝ってるんだけど、
ね、これはね、もう安倍さんの中のエース級の2本が1冊になってる素晴らしい小説ですよ。
あ、
本です。
あと、あれだけ有名になったインディビジュアルプロジェクションを、こうやってもう訳しちゃうって数字、芯がすごいね。
時は響さんがね、最初の文庫は、文庫も単行
本も、ね、
写真で使ってて、当時で、ね、チンカメっていう、
はい、
女の子のエッチなヌードをおしゃれに撮るっていうのをね、
なんか
俺がこの世で一番やりたい仕事をやってた。
でもあれ走りで、なんかちょっとこう、プロの女性なんですよね、風俗的な。
あ、そうなんだ。
で、ああいう表紙にして、
うん、
時は響に初めてデザイン頼んだ人だと思うんですけど、さんは。それで大ブレイクしましたもんね。だからあのブレイクから芥川賞を取るまでが長かったから、新セミアとか言っちゃったけど、確かに あんまりそんなに面白くないので取ったんだよね。
そうそうそう、グランドフィナルはね、すごい地味な、まあでも芥川賞らしい感じがしましたよ。
でもこの間読んだ芥川賞の本、
新世界、
小谷夏さんの本によると、芥川賞を取る秘訣はつまんないことだって書いてあります
ね。なるほど。
面白い話は跳ねられてしまうんだって、
で
も安倍さんの場合、今頃撮ったって感じで撮りましたもんね。
そうですね。
エッセイがつまんなかったからそんなことないと思います。本当に。でも、ね、いや、読み返したぐらいだったな、僕、アブスクラフトの誘惑って。大体アブスクラフトの誘惑ってわけわかんないじゃないですか。
そうですね。しかもひらがななんですよね。
そう。いや、でもあの時夢中で読んでたアンが読み返したいですよ。
はあ、
あんなにアンを夢中で読んでたのは世界でも僕ぐらいじゃないでしょうか。
つまらなさを確認するために。
でもね、毎回こう期待値が上がってるにもかかわらずそれを乗り越えていくから、ちょっとね、わざとやってるのかと思いましたよ。
電気グループのオールナイトニッポンを聞いてるとね、
はい、
ピエールたちが毎週当時モーニングでやってたゴールデンラッキーをむちゃくちゃ悪口言うんですよ。それで、ね、今とても思い出しました。
ゴールデンラッキーも賛否両論ですよね。吉本バナナさん褒めてましたもんね。
リスナーはそんなにつまらなくない、私は好きだってすごい反論をはがきで起こしてますね。
いや、だからセンスってそういうもので、本当に合わない人にはびっくりするぐらいつまんなく感じられることってあるんですよ。
あ、それね、ちょっと脱線しますけど、
はいはい、
見ました。
何ですか。
4時間もある映画で、
はい、
トゥーリンジュ少年殺人、トゥーリンジュ少年殺人、
トゥーリンジュ少年殺人、
トゥーリンジュ少年殺人事件っていうのを一昨日見たんですけど、マスオさん見ました。
見てないです。
それがもう歴史的傑作であるってご覧になりましたか。
見ました。
もうね、全然面白くない。
でもそれはだってさ、君の名はとかさ、ね、僕は全然ダメだったし、
ただね、もう本当に、なんで褒めてるのか、まあ、褒めてる理由も分かんなくはないんですけど、ワンカットがすごい長いとか、映像センスがあるみたいな、ただ話がね、入ってこないんですよ。主人公が男の子、中学生なんですけど、不良にね、学校で隣の席に座って、今日お前テストの答案俺に見せろって言われて、言われるんですよ。なんかちょっと嫌ないじめっ子がいて、で、それで、ね、家帰ったら、家にそのいじめっ子が家にいるんですよ、
はいはいはい、
あれって思ってたらお兄ちゃんだったんですよ、ただ俺の勘違いで人の見分けがついてなかったんですよ。で登場人物がね、主要な登場人物みんな2つずつ名前があるんですよ、
はいはい、
え誰って思って、でそういじめっ子顔の人が3人ぐらい来てすっごいキャラかぶりしてるし、もうごちゃごちゃしてこれ誰だ一体なんだっていうのが常にあって、
それは小泉さんの顔を見分ける能力に問題があるとか
です
か。
まあでもね、それもあるけどね、それがない妻も主人公とお兄ちゃんがずっと同じ人だと思って勘違いしてたっつって、
それはさ、
映
画監督の美意識が近いとそうなっちゃうんですよ。
そうかもしれないですね。
あれがそうじゃない、あのほら、長い見分けでさ、黒木薫、黒木なんだっけ、黒木花、
あ、黒木花、
歯がヒロインなんだけど、黒木花にそっくりな人がもう一人出てくるの、顔が。で、僕の知り合いの人が同じ人物を2役やってると思ってたの、だけどそれは別人の女優さんなの、確かにみんなそれ似てる似てるって騒いでるネットで、わざわざさ、女性がそんなに出てこない映画なのにさ、似た顔の人選ぶ必要ないじゃん、多分ね、監督がいいと思って選ぶからね、似ちゃうんだと思うんだよね。
それでね、4時間もあるから老人用のおむつを履いて行ったんですよ。
あ、僕もそういうこと考えたことある、あのトイレに行く時間が怖いからでしょ。
そうそうそう、
うん、したら
それで途中でおしっこ2時間半ぐらいでしたんですけど、
あ、偉いですね、僕できなかったですよ。やっぱりおむつしてるって意識に気が行っちゃって、おむつの中におしっこしたことないですね、まだ、
でね、そこまでしたのにつまらなくて早く終わんないかなって10分ごとに時計見てました、
まあ合わないと、だってさ、名作されてるパリテキサスとか全然合わなかったみたいなことがある
から。あとね、女の子が2人いるんですけど、はい、主人公がどっちにもちょっといい雰囲気になった時に、はい、君を僕は守ってやりたいんだみたいなこと言うと、
はい、
あなたは私を飼いたいよねって2人とも同じことを言うんですよ。だからその当時それで振られるんですけど、そういう言葉が流行ってるのか、その主人公がそう女に言わせる何かがあるのか、
もうね、同じこと、大事なことだったから2回言わせたかったんですよ。
そう、監督がキャラの描き分けができてないのか。
あ、それはあると思いますよ。あのでもほら、井口昇監督とかって、井口昇監督作品は朝から夜から朝まで見たことあるんだけど、契約しましょうってセリフが必ず出てくるのね。どの作品にも契約が出てくるの、ま
あ、別の映画だったらいいと思うんですけど、
まあね、でもそれ言うんだったらほらあれじゃないですか、ほらみんなが大好きなあの、なんだっけ、ミュージカル映画最近評
判
だ、
ララランド、
ララランドだってさ、2回もさ、ダブルブッキングが出てくるんだよ。しかも別人なんだよ、女性もダブルブッキング、男性もダブルブッキング、どれだけ相手のことを大事に思ってないかって感じじゃないですか。
でも後から予定が入っちゃったみたいなのもあった
んです、まあ、あったんですけど、あの映画はダブルブッキングって映画のタイトルすべきだっていうふうに出た人いましたよ、それはあるんじゃないですか。
そうですね、
あの描き分けができない問題ありますよね。
だからね、そんなに言うほど傑作かって僕はね、声を大にして言いたいんです。
でも分かってきましたよ、映画マニアっておかしな人たちなんですよ。だからやっぱある病を共有してるから、みんなでこう同じ映画を褒めるけど、同じ病だから病じゃない人たちの気持ちが分かんないと思う。
それを褒めていくことで安心してる連中がいるんじゃないかっていう。
多分ね、映画評論とかし始める人たちは何か病んでるんだと思う。共通の病を抱えてるんだよ。
そうなんだ、みんな褒めてるから逆らえないとかないですか。
だから映画評論家的体質じゃない人たちが映画のことを語るときっと、あの検索されてるものがつまんないって意見が出てくると思う、
なるほど、
と、
だからね、このクーリンジュの高評価にはね、ものすごく なんか嫌だな。
だってそれ言ったらほら、はい、私たちが共通でよく見た、さ、あの、ほら、湯を沸かそう
だな。あれはなんか見るからにしょうもない。でも、ですよ、
いや、ヨロカソードの熱い愛って、傑作されてるでしょ、
嘘でしょ。
だって映画評論家で褒めてる人何人もいましたよ。賞も取ってるんですよ。
そうなんだ。持ち長さんが褒めてたのはしょうがないですよ。自分も末期癌だったから。
ひどいな。この発言はテレビで放映できないとか言ひどいですよ。本当に。次行きましょうかね。アメタはそれぐらいでいいですよね。もう有名だし。次僕かな、
まあ、そうですね。
あ、休憩ないとダメですよね。
はい。
皆さん休憩言ったらもう帰っちゃう？
それからも盛り上がっていきますよ。
それでどうしても帰りたくなった人はこれとか食べていいから残っててくださいよ。
はい。
あの、フォーを売るまでは、
そうですね。
責任上ね。
ええー。
今の話聞いて買いたくなった人は買ってくださいね。
ぜひ、増野さんが、あまり好きじゃない安倍一茂さんの IPNN は建国が
大切です。これ確かにお得感がすごい。
そうですよ。
なんか2冊1冊になってるから、
安倍さんの入門編としてでも本当に素晴らしいです
よ。山田由美さんの初期代表作って3冊か1冊の文庫になったもん。
ベッドタイム
アイズ。ベッドタイムアイズと、ジェシーの背骨と、あと指の戯れが、それ昔は1冊ずつ単行本になって字がこんなでかかったんだけど、あの余白にメモが書けるぐらいでかかったんで字が、それが文庫になった時も字がでかかったんだけど、後に新潮文庫になった時に3冊1冊にまとまったから、どれだけスカスカだったか。あ
の、ね、ヤリマンの女が黒人とのこう恋愛を描いたのを僕童貞の時に読んだのにすっごい感動したんですよ。
あ、いや
絶対分かりえない感覚なはずなのに。
いや、もう山田美
さんだからね、あれは
すごいですよ、うん、で山田美さんがすごいのはデビュー作からすごかったんですよ、でもうデビューとから大絶賛なんですよ、選考員が、でだけどもうあんまりこんなに書けない人だと思われてて、すぐに本にしないと2冊目書かないだろうと思ってたんですよ、だからすぐに本にしちゃって、で2冊目も本にしちゃって3冊目も本にしちゃって、さすがにそろそろ書けるだろうと思われたのか諦めたんだけど、当時出版界が山田由美を舐めてたんだと思いますね。そう、いや、
じゃあ休憩しまし
ょう。休憩しましょう。山田美さんの方もあれでよかったですね。
そうですね。
はい。
ではまた10分くらいですか。
そうですね。じゃあこれ冷めたら言ってくださいね。
35分で。
僕もいただきます。